11月10日金曜日午後4時前に病院の電話が鳴った。ヨハニンク夫人からだ。主人にお願いいたします。しばらくの狼狽。ローゼは電話の向こうの驚きを手に取るように感じた。ようやく返事が返ってきた。先生はまだご旅行からお戻りになりません。どうもありがとう。ローゼは一瞬気が遠くなった。彼女は目を閉じた。四方から押しつぶされそうな気がしたのだ。重い足取りで食堂に入るとヘルムートはソファーに横になっていた。
どうしたのお母さん。
息子は驚いて身を起こし母親を見た。彼女は血の気のうせた顔を石のようにこわばらせている。
旅行中ですって。
苦しそうにようやくつぶやいた。ヘルムートは再び仰向けに倒れてじっと天井を睨んだ。沈黙が部屋に覆いかぶさった。いつまで続くかと思われた。やっと夫人が立ち上がり口を開いた。
あなたのことをどなたかにお願いしないと。
お母さん構わないよ。もう一度尻尾しておこう。こうやって静かにしていればすぐによくなるさ。
ダメよ。もう2日も放りっぱなしにしているのよ。
私もちょっとよく考えなかったけど、もうちゃんと手当てをしないと。よし、じゃあ自分で病院行くよ。
ダメダメ。ドクターベンデルなら来てくださるわ。もう一度電話するわ。
でもお母さん、これどういうこと？僕たちやお母さんがお父さんの旅行のことをこんな風にして初めて知らされるなんて、大体めちゃくちゃじゃないか。お父さんは許せないよ。
そう怒らないで。私、ドクターベンデルに来てもらいます。先生がどう思いになっても構わないわ。どうせ今にみんな分かってしまうことなんですもの。
彼女は電話をかけに行こうとした。が息子は捕まえて離さなかった。
お母さん、お父さんは本当に他の女の人と。
ヘルムート、それは分からないわ。でもそれ以外にお父さんが別れるとおっしゃる理由が分からないのよ。
お母さんはこの旅行のことで思い当たることはある？
いいえ、悲しいことだけど私は何も知らないわ。お父さんはもう私のことを妻だと思ってらっしゃらないのよ。
とにかく今はドクターベンデルにお電話をしないと。
お母さんやめてよ。こんな小さな傷で熱が出るわけないよ。明日まで待とう。きっとお父さんから連絡があるよ。何も言ってこないなんてことはないさ。腕を湿布して待とうよ。ちっとも痛まないのだし、これくらいの熱なら大したことはないよ。
私は心配だわ、ヘルムート。
そりゃ、お父さんのことがさっぱりつかめないから、心配は心配だ。でも、僕のことなら気にしないで。それにお父さんだってそう長くで病院を開けられないでしょ。どこか近くにいるはずだし。
ローゼマリーは考えた。ブリギッテ看護婦に電話をしてみようかしら。
お父さんの手術看護婦なのだから、居所をご存知かもしれないわ。
いいえ、それはダメだわ。
よりによって夫を奪おうとしている人に尋ねるなんて、やっぱりダメだわ。それくらいならドクターベンデルにする方がいい。もしヘルムートが悪くなればベンデル先生にお知らせするようにとゲオルクが言ったということにすればいいわ。
息子も賛成した。
それならいいね。それならお母さんもお父さんがどれくらい留守か尋ねられるし。
ドクターベンデルはただいま往診中ですが、お急ぎでしょうか。
もう一度電話をするとそういう返事だった。
先生からお電話くださるようお伝えくださいませ。
と言ってローゼは電話を切った。それから何時間も過ぎた。ヘルムートは寝苦しそうな眠りに落ちた。ローゼはどんよりとした灰色の11月の空を見上げた。ゆっくりと音もなく何かが落ちてくる。
雪だわ。
彼女は息子のそばに座ってじっと待った。電話は来ない。7時になり8時になった。ローゼは娘たちと夕食の席に着いたが、少しも口に入らなかった。不安そうに娘たちが囁いた。
お母さん、外はもう真っ白よ。こんなに早く雪が降ったことを今までにないわ。
ルティールトがそう言った。母親は病人の額の髪をなで上げながら、
ヘルムート、ベッドへ行っておやすみなさい、と言った。
ヘルムートはよろけながら起き上がり、自分で歩いていくと、着物を脱いで子供のように布団をかぶった。ローゼマリーがもう一度電話をしようと思った矢先、ベルが鳴った。
奥様、こんなに遅くなって申し訳ございません。ちょっと事故がありまして。
それで何かご用が終わりでしょうか。
何かあれば先生にお願いするようにと主人が申しましたので。
ローゼは嘘を言った。
主人の帰りを待った方が良いのかどうかわからないものですから、主人はいつ頃帰りますでしょうか。
遅くとも今夜にはお帰りですが、私はもう先生は帰っておられるものと。
どういうご用件でしょうか。
先生はそのことは特別何もおっしゃらなかったのですが、
実は息子が熱を出しておりますの。手にちょっと傷をしているのですけれど。
ともかく私がお伺いいたしましょう。10分ほどでそちらに参りますから。
どうも恐れ入ります。では先生お待ちいたしております。
向こうはもう受話器を置いていた。ローゼは電話を持ったまま立っていた。
ますますわからないわ。一体この旅行は何のためなのかしら。なぜ帰らないのかしら。ドクター・ベンデルもあの人の居所は知らないようだし。
いくら考えても同じところを回っているみたいだった。ドクター・ベンデルが来た時、彼女はまだ玄関に立っていた。彼のためにドアを開けた。道路も前庭も一面に真っ白だった。まるで死人の白装束のようと考えた。ドクター・ベンデルは医長夫人を見てびっくりした。やつれて真っ青な顔をしている。一体何が起こったのだろう。これから何が起こるのだろう。彼は病院のみんなと同じく何かしっくりこないものを感じていた。
これはどうやらブリギッテ看護婦と関係があるな。
医長の態度があまりにも急だったので、誰もが多少は感づいたに違いない。火曜から水曜にかけての夜、例の医長の行方不明、連絡不能、ブリギッテの突然の旅立ち、それを医長は木曜日に、それも手術の時にブリギッテがいなかったので初めて知ったこと。その後、今度は教授の突然の出発、しかもそれを夫人に連絡するよう指示もせずに。病院ではあの事故の夜以来、教授は帰宅していないというもっぱらの噂。電話の交換状が面白そうに伝えたところによると、教授はどうやら家に連絡していないらしい。ドクター・ベンデルは出てくる少し前に電話係の看護婦から聞かされたのだが、何でもヨハニンク夫人が午後ご主人に電話をしてきたということだ。
ということは夫人は何も知らないのだ。
よほど機転を利かさないと、これはとんでもない事情がありそうだ。そんなことを考えながら、ドクター・ベンデルは階段を上った。